あれが見たい、あれが飲みたい、あれがあそこへ遊びに行きたい。外の世界に引きずられて動いておるやつが、それが道であるかどうか、悟りであるかどうか。ただ動けば悟りと言えるものじゃない。また動かんから悟りというものでもない。故に道はこれ風大、不動はこれ地大。道と不動と共に事象なしと。動けばいいというが、その動くということは風の力が動くだけ。動かんといえば、それは大地の地の力が動かんだけのことである。どちらも無自覚と。無自覚では動いても間違い、動かんでも間違いで。動と不動と共に事象なし。動くと言うても動かんと言うても、どちらも無自覚である。主体性が自覚されておらんのだから、それはどちらも迷いでなければ。そこでお互いの無為の信任、位のない信任、ポストのない信任、男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、善人でもなければ悪人でもない、綺麗でもなければ汚くもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、学者でもなければ無学者でもない、社長でもなければ社員でもない、どういう位置もない、どういう位置も持たない、無為の信任、そういうものが人間の心の中に生きておる大切なものであるが、そのものはだ、そのものが仏である、そのものが祖師である、そのものが仏性であるが、そのものは道所に向かって他を捉えば、他は不道所に向かって利し。動くのが、動いておるのが無為の信任かと。今動いたがと思うて、動いておるところを捕まえようとすると、じきに動かんところへ逃げていくじゃろう。そのものは何時もし不動所に向かって捉えば、その無為の信任は、動かんところが無為の信任じゃと思うて捕まえようとすると、たちまち動く方に逃げていくじゃろう。前や後ろや右左だ、ここと思えばまたあちら、ツバメのような早業に大の男の弁慶もと言え、捕まえどころがない。お互いの仏性というやつが、動かんところで掴もうかと思えば動いてしまうし、動くところで掴もうかと思えば動かんところへ行っちまう。とてもお互いの妄想分別でこいつが捕まえられるものではない。お互いの想像ぐらい、頭で考えたぐらいでこの仏性がわかるものじゃない。例えば泉に潜む魚の魚の波を起こして自ら踊るが、私池の中にじっとしておるから、掴んでやろうと思うてさーっと手を出すというと、パチッと跳ねるようなもの。動かんかと思えばたちまち動き、動くかと思うとたちまち動か。動く中に動かんものがあり、動かん中に動くものがある。そういうものが人間の仏性でなければな、お互いの本心でなければな、そいつを一つはっきり自覚しなければな。大徳道と不動と、これ二種の境なり。動くというても動かんというても、これ二種の境である。相対の世界、動くと動かんと相対の世界。実は相対ではなくして、動く中に動かんものがあり、動かん中に動くものがある。その一如の世界、不二の世界、 そこに無為の信任を一つ自覚してこなければなる。かえってこれ無為の道人道を持ち不道を持ち、その道と不道とは、道と不道とは、その無為の道に何者をもよりどころとしない独立無為、その無為の道人無為の信任が時には動き時には動かん、その道と不道とを使っていくものが無為の道人であり、人人の主体性でなければならん。そいつをはっきり自覚してくること、その無為の信任をはっきり自覚すること、掴んでくること、善というものでなければなら、道というものでなければなら、いよいよ生還ということになった、改正ということになった。人人また自房へ帰って盆の手伝いをするなり、暗夜をするなり、山の中へ入って毒舌心をするなり、みんな今日から解放をされるのであるが、その動いていく中に一つ動かんものを持っておらねば、動かん中に一つ動くものがなければなら、一人は途中にあって箇所を離れず、一人は箇所を離れて途中にあらず、なくか人間の供養を受くべきだ。降臨罪は示しておられるのである。改正になったからというてうかうかと調子に乗って動かんように、その動く中に無事三昧、昼夜に定勢して寒暖なければ飽食の一点すれば、すなわちつくに、どこへ行っても立っても座っても寝ても起きても休んでも働いても、そこに無事を念呈しておれば、必ず火打ち石を叩いておるうちにパッと火が出るようにわかることがあると、文語章も示しておられるのだから、そう思って一つ生還を無駄に過ごさんように、道中の工夫を怠らんように一つ皆骨を折ってもらいます。門中各位、法類各位、旧髄諸老宿のおっかくなるご指導のもとに、新人会はじめ大小壇の角孤児大師の皆さんのおかげで一夜無事炎上いたしましたこと、厚くお礼を申し上げます。横領さをひし顔を二の手不順をすぐ古中たれか天じたるかっきり油酸岩水君がいにまかす古今元来時代の人、尊重を気がしました。はい、 来たるがごと金馬割れ、すなわちその凶を奪ってその方を覗かず、あるいは中将今期来たれば割れ、すなわち凶暴ともに奪う、上場今期の来たるがごと金馬割れ、すなわち凶暴人ともに奪わず、出格権下の人あって来たるがごと金馬三蔵が巣間には、すなわち全体左右して、今期を経ず大徳斜里に至って、学人弱力のところ風を通ぜず、石化伝光もすなわち杉を割れり、学人もし眼上同せば木橋所、真を偽すればすなわち互い念を同ずればすなわち背く、とあって下せば目前を離れず、大徳南寺初のしたんすを二の手、冒険には知って仏を求め法を求む、即今よもに治愚するて、南寺帰って彼を知るや、活発パッチにしてただこれ今週なし、よすれども集まらず、はっすれども参せず、愚弱すればすなわちうたた遠く、求めざればかえって目前にあり、礼因耳に属すもし人信ぜざれば、いたずらに百年を老せん。いよいよお待ちかねの入世という、
物の
世界で外界で外の世界下根のものはとかく客観の世界にとらわれ物の世界にとらわれ外境にとらわれ美人があると事実あるとこう執着する酒があると執着するうまいものがあると執着する面白い享楽の世界があると執着する下根の者は直外の世界に執着をするがそれをまず奪ってやる聖徳太子も世間故家唯物是心とお示しになる世間は仮の姿に動いていくもの毎日変化していくもの実在するものは何にもない唯物是心永遠にあるものは人々の仏性だけで外の世界に真実があるとするならばそれは写真の真と同じことでシャッターを切った刹那の真瞬間時間が過ぎたらもう前の世界と後の世界とは違うはずで客観の世界というものは刹那刹那に真を掴んでいかねば掴みようのないもの永遠にあるものは何にもないあると皆囚われておるだけその客観の世界を刹那に掴んでいくものはこちらの主観でなければこちらの主観が客観の世界の真を掴んでいくのだ主観がはっきりしておれば外の世界の真がつかまれるなり随所に人なれば立所皆真なりこちらがカメラを向けていくから客観の世界の真がつかまれるなりその主観がレンズのごとく透明なもの写真機のレンズのごとく透明なもの色のないもの曇りのないものでなければならないしかもシャッターを切ると同時にフィルムを巻いていかにゃならんもんその時その時新しい念で真を掴んでいかなければ念という字は心の上に今という字が書いてあるのだ今の念でない今と言ったらもうすでに過去である年々これ新たに刹那刹那新しい意識で新しい世界を見ていくとこれが随所に人なれば立所皆真なりということでなければ年々新しくなければならない。だから息のものは継ぐことなかれ幹のものは放棄せんことを要せざれ何時が十年の暗夜に勝ると臨済は示しておられる人間だから念が起こるのは当然である腹の立つこともある悲しいこともあるかわいいと思い、にくいと思うこともある。 しかしそれは今の念だから、捨ててしまわにゃいけ、念が起こったら捨てにゃいけ、その念を次から次に引っ張って継いではいかん。息のものは継ぐことなかい、すでに起こった念は後を継いではいかん、切り捨ててしまわにゃいけ。幹のものはまだ起こらない、念の起こらないのに先々のことまで心配することはいらん、放棄せんことを要せざる。その時その時活発パッチ、新しい念で新しい世界をつかんでいく。そういう呼吸がわかるならば、10年禅道で座禅したよりもマシだと臨済禅師はっきり示されている。ところが下根の者はそういう主体性がないから、自主性がないから、じきに外の世界にとらわれてしまう。そこで外の世界を奪ってやる。中下根気の来たるごと金馬割れ、すなわちその経を奪う。物の世界などは実在じゃない、客観の世界などは永遠にあるものじゃない、無だ、常習の無地を見てこい。もう そこだけが真実だ。そう法を除かず心の中に無地三昧になった、そこは残しておいて、そこだ、しっかりなりきってこい。もう天地の勘、我もなければ万物もない、主観もなければ客観もない、求むべき菩提もなければどすべき主情もない。まあそこだ、しっかりそこをつかめて。こう言うて下根の者には教えてやる、初歩の者にはそう示してやる。あるいは中下根気来たれば、中上根気来たれば我、すなわち凶暴投入を、中から上の者、上根の者がやってくるならば、凶を奪うと同時にその法も奪っちまう。無があってもいかん、無にとらわれてもいかん、無があったら無じゃないじゃないか。経を奪い、その無を奪ってしまう。無地が真相分かったら行くを言え、無地が真相分かったら自由に使ってみよ、無地が真相分かったら富士山と六甲山と置き換えてみよ。無地を奪う、経を奪い、その悟りを奪う。中上根気の来たれば我、すなわち凶暴を共に奪う。仏権法権を取ってしまう。そこで信仰無になってくる。上上根気の来たるがごと金ば我、すなわち凶暴人共に奪わす。もう一つ上の 常中の序、上場の根気が来るならば、我すなわち凶暴人ともに奪わ、本当に無事が分かったら、本当に無事が分かったならば、神羅万象無事でないものはない、何もかも無事だ。無事を一つ手渡してみよう。自由に働きが出てこなければなら、園児の小生を止めてみよ、沖を走る誉井船を止めてみよ、今日がそのまま無でなければ今日も許し、信仰無事も無事に徹したその方も許し、無事の分かったという主観も許す、上々の根気ならば我すなわち凶暴人ともに奪わず、信仰無事が分かるならば無事真の境外はどうか、人を許していかなければ、無事が分かったら鵜を見てこい、うとむと愛さること行くばくぞ、境を認め法を認め人を認めさせてやらねばな、そこに仏法というものが真骨手に入るのである。ここに三種の根気によって経を奪い法を奪うというような言葉があるから、臨済の資料権がある時は脱人不脱境、ある時は脱境不脱人、ある時は人境具脱、ある時は人境具脱、あの臨済の資料権がこの学人を説得する手段と関係があるように解釈されるのは間違いであろうと思う。資料権は資料権として立派な人生観の哲学を示されたものであって、学人説得の手段ではないはず。ここのところと混同したら間違いであろうと思う。出格権下の人あって来たるがごと金馬三蔵が主観にはすなわち全体左右して根気を得る。上中下の根気どころではない、出格権下の人、長仏オッソという人、仏を超え祖師を超えて信仰すり上げた人間が出てくるならば、もう説得の必要はない。もう説得の手段は必要がないの。三蔵が主観にはすなわち全体左右して根気を経ず、全体左右、全身に充実した働きを見せてやる。ある時は一括を吐く、ある時は発想を立てる、ある時は横っ面をぶち直る、釈尊が本腹毛を念じられたのも、唯馬が一目黙ってしまったのも、全体左右に、そういう長仏オッソという 優れた人物が出てくるならば、こちらも長物おっその働きを示してやらなければな。そこには上根中根下根をはるかに超越した障害がなければなら、大徳舎利に至って学人着力のところ風を通絶、そういうすり上げた信仰道奥に徹した境界に達するならば、学人着力のところ風を通ぜず、相手の学人も十分力量を備えておるか、上へ不二の力を備えておるか、着力のところ風を通ぜず、一部の隙もない、風の通る隙間もない、着力のところ風を通で石化電光も過ぎ終わり、こちらが全体左右するならば、一括を吐けば、発数を立てれば、打てば響くがごとく、相手がちゃんと分かってくれる地位定である。こちらの全体左右も石化電光のごとくに受け取ってしかも受け取らない、受け取ってしかも捨ててしまう、とらわれない、そういう働きのあるのが出格権下の人というのでなければな。雲水の中にも昔はそんなのがおるから油断ができたことではない。学人もし眼浄土をせばすなわち目標症電光石化、こちらの働きを直ちに受け取って、浄土のところにあるように、こちらが一括を開けば、相手が直ちに受け止めて一括を吐く、あるいは座具を引いて礼拝をするか、そこに自由の働きが示されなければなら、そういう優れた人物ではなくして、もしこちらが全体左右をすると、学人もし眼浄土をせば出格権下の相手ではなかった、全体左右をされて面食らって、眼を白黒すればというか、浄土というか、目はじっと据えておるけれども、目の玉が黒くくりくり動くやつ、浄土、いわゆる目を白黒するという、何のために一括されたのやら、何のために発数を立てられたのや、何のために横っ面なうられたのやら分からずに、ポカンとして目を白黒するようなことでは、すなわち目標症だ、もう問題にならん、道を離れること白雲万里、真を偽すればすなわち互い念をどうずれば背く、そこに一念でも念を起こして、 今の一括は何のための一括であったろうか、こう心を動かしたらもうダメで、何のために横っ面殴りおっただろうなぞと念を起こしたらもう道に背いてしまう。電光石火にはいかん。じきに相手の働きにとらわれてしまうから。人あって下せば目前を離れずた。その全体左右がはっきりと受け取れるようならばだ。その全体左右が打てば響くがごとく受け取れるならば、大砲は目前を離れずだ。速攻目前眺望て、それがすぐ自覚されなければなる。今そこで聞いておるそのもの、立てられた発数を見ておるそのもの、発数を立てておるそのもの、勝つというそのもの、勝つと聞くそのもの、速攻目前眺望亭に無二の信任があるということがわからなければ、そこに永遠なる仏心があるということがわからなければ、大徳南寺発のシタンスを二の手冒険にわしって仏を求め法を求む。大徳だ、みんなに呼びかけて。発のは自発袋で、本来は日本の自発のように小さなものではない。お釈迦様の時代には大きな鉄髪、その鉄髪を袋に入れて旅をしなければ、三年一発、三枚の袈裟と鉄髪一つが出家の財産である。今日なら袈裟文庫だ。その袈裟文庫を担ぎ、シタンスは小枝籠ということだ。クソ袋というか、自分の肉体だ。袈裟文庫と自分の体を担い、冒険にわしって仏を求め、法を求めた。冒険は、野良犬が一軒一軒ゴミ溜めを漁るようにだ。バタ屋が一軒一軒台所を覗くようにだ。野生犬が一軒一軒ゴミ箱を嗅いで歩くようにだ。冒険母じり、あちらにうろたえ、こちらにうろたえて、仏を求め、法を求む。仏とは何者であるか、法とは何者であるか。経典の中に仏を求め、祖録の中に仏を求め、あちらの善解だ、こちらの提唱だとうろたえて歩くならば、大蔵経を繰り返し何遍読もうと、外の世界に仏を求め、法を求むるならば、 ついに窮するの時なしだ。やむ時はないなり、徹する時はないなり、本の中に仏なぞはおられやせ、高野山や比叡山に法なぞありやせ、その仏を求め法を求めて、即今世もに一部するて、その法を求めておる純粋な意識そのもの、法を求め仏を求めて走り回っておるそのものは何か、何時帰って彼を知るやと。仏を求めておる彼は何者か、法を求めておるそのものは何者か。個性ではない、個性は仏など求めらせ、自我ではない、自我は法などを求めらせ、自我に満足できんやつが、個性に安心できんやつが、人間の内側にある現実の生活に不安を感じるやつが、これではならんなというやつが、人間の内側に必ず一つある。それは自我じゃない、自我を否定するやつ、自我の醜さに耐えられんやつ、個性ではない、個性に不満を感じるやつ、何かを求めずにはおれんやつ、そのあちらにわしり、こちらにわしって求めておるそいつは何者か。肉体じゃない、感覚じゃない、自我じゃない、個性じゃない、形のないやつだ、形のないやつ。形がなければ男でもない、女でもない、若くもなければ年寄りでもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、善でもなければ悪でもない、生まれたでもない、死ぬでもない、活発パッチにしてただこれ今週なし、犬が鳴けばワンと聞き、猫が鳴けばニャーと聞き、暑いといい寒いといい、一時もじっとしておらん。池の鯉がパチッと跳ねるように、その時その時自由自在に働いておるやつ、ただこれ今週なし、働いておるけれどもどこにも縛るものはない、どこにもこの心を縛っておるところはない、根が生えたように動かんものと違う、根はない、株もない、形はない、姿はない、仏を求めておるそいつが仏じゃない、法を求めておるそれが法じゃない。活発パッチにしてただこれ今週なし、要すれども集まらず、発すれども散れず、捕まえようとしてもそいつを捕まえようとしても捕まえることができる。腹が立つ、一体そいつはどこにおる、何が腹を立てる、どいつが腹を立てる、捕まえようと思っても捕まえることはできんじゃない。 そんな心は捨ててしまおうと思っても捨てられませんじゃね。はっすりどもさんぜず。何にもないところから、まさに住するところのしてこの心を生ず。心はどこにも住所はない。根もなければ株もない。形もない、姿もない、色もない。ただ犬が鳴けばワンと聞く。もみじを見れば赤いと見る。それが永遠じゃない。それだけが真実じゃない。お釈迦様が見られても花はくれない、柳は緑。我々が聞いても見ても花はくれない、柳は緑。みんな同じだ。みんな同じなもの。誰にでも通ずるもの。それが真理でなければね。科学の真理はアメリカでもソビエットでもヨーロッパでもアフリカでも通用する。人間の内側にも人間なら誰でもそう考えるというものが一つある。それが真理で、それは男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、生まれたでもない死ぬでもない。生まれたでもなければ死ぬでもないから永遠ではない。活発パッチに自由に働くじゃない。それが仏心でなければない。愚弱すればすなわちうたた遠く求めざればかえって目前にあり。その活発パッチに働いておるもの、それは何者だろうか。仏心とは何者であろうか。仏とは何か、法とは何者か。求めて歩くとますます遠くなってしまう。ますます遠くなる。自分の影星を追いかけるようなもの。何でも捕まえようと思って追いかけていけば、走れば走るほど影帽子が走っていくのだ。ますます遠くなってしまう。何歩走ったって影帽子は掴むわけにはいかん。求めざればかえって目前にあり、じっと立っておれば目の前にあるはず、足元にあるはずである。仏に騙されるのも経に騙されるなり、法に騙されるのも経に騙されるなり、その仏を求め法を求めておる、そのものが仏であり法であると、そう徹するならば、即今ただいま成仏じゃないか。このままでいいじゃないか。求めるところは何にもないじゃないか。立っておれば足元に影帽子はちゃんと動きません、逃げません、ちゃんとあるじゃない。霊陰耳に属す、霊陰耳に属すだ。これでもわからんか、これでも悟らんかと、仏の声が朝から晩まで耳の鼓膜を叩いておるじゃないか。犬がわんと鳴くのもわからんかと、猫がにゃーというのもまだわからんか。 自動車がブーブー言うのもまだ悟れんかい。電車がチンチン言うのもまだかい。松風の音もまだ悟れんかい。谷川の水の音もこれ聞いたら悟れるじゃろう。朝から晩までまだかまだかとお互いの鼓膜を叩いておるものがあるじゃない。外葉ではないが形成すなわちこれ好調絶三色和に症状心にあらざらんや。やらい八万四千の下他日遺憾が人にこじせん。路山の山に夕べ一晩おこもりをしたが谷川のせせらぎの音を聞いておるとそれがそのままお釈迦様のご説法じゃ。朝起きて山を眺めればその山の色が姿がそのまま如来のお姿だと分かった。この仏陀のご説法をどうしたらみんなに聞かしてやることができるじゃろうか。どうしたらみんながこの仏の声を聞いてくれるじゃろうか。やらい八万四千の下他日遺憾が人にこじせん。外葉も歌っておられるが、もし人死んぜずんば、もし人死んぜずんば、いたずらに百年を老せん。そう一つ信ずることができんようならば、即今眺望て、今そこで老僧の話を聞いておるそのものは無じゃないかい。何にもないじゃない。何にもないやつが老僧の話が聞ける。何にもないということは天地と一枚じゃ。何にもないということは永遠じゃ。それが仏心じゃない、仏性じゃない。着肉壇上に一無二の信任あり。仏というのはどっこにもあるんじゃない。みんなの体の中に一人ずつ仏がおられるんだ。それ以外にどっこにも仏はない。いまだ証拠せざる者は見よ見よ。まだわからん者は一時も早く見さしや。臨済録一巻の説法それしかないはずである。もし人信ぜずんだと、仏は自己送りにある。法は人々の体の中にあると、こう信ずることができなければ、いたずらに百年を老船、百年修行をしても死ぬまで暗夜をしても仏法などは分かりっこありませんぞ。そこだ。一年の信がなければだ、大信根がなければだ、大義断とともに大信根がなければだ。有名の修行のためには成仏一年にあり、懈怠の修行のためには涅槃三義にわたる。さあ待ってきたぞ、みな。日々だ、日々新しい願心を持って、この一座で、この一種の間に悟らなければ永遠に悟れん。今夜悟らなければ永遠に悟れん。さあ待ってした罪な骨を割ってもらわんといかん。矢座に出て賢者もないようにごそごそ寝床へ入るようなことじゃいかん。賢者のないようなことなら眠な。老僧などは体が弱くって、 人一倍の苦労をしたが、朝の感傷を欠かしたことは一遍もない。夜ほど座りいときないじゃない。夜座をしておると、一人帰り二人帰り、みんな帰っちまう。偉いな、みんなもう賢女ができたと見える。わしはまだ賢女ができん。賢女ができるまでは帰れ。そのうちに眠くなってうとうとして、ふっと目を開いて、まだ賢女ができ、賢女ができるまでは明日の干渉はただけ。野暮なことを言ったら親父に叩かれる。間違った賢女などは嘘にも言え。公安三昧になって、公安三昧になって、その公安もなくなる。その公安も意識しなく、ただ呼吸だけ。その呼吸も意識しなくなる。深呼しにき、深呼しに切ってくると、そこに骨面として賢女が出てくる。彼は自信がある。誰が何と言ったってこれ以外にない。親父が何と言ったってこれ以上ない。そういう自信のある賢女を持ってこなきゃな。まず一つ、干渉を欠かすようなことじゃいかんわい。少なくとも朝の行事干渉を欠かすようなこと。何年戦争道におったって、100年おったって、大事良質なんてことはできんわい。深呼検証をしてくるなら、深呼手してくるならば、言うことは少々間違っておったって皆教えてやる。さあ待って、一つ皆眼神を振り立てて、この一芸ご油断のないように、ずるわごうをせんように、接心三昧に一つ行じてもらいまする。くれぐれもお願いをしてあげます。はい、尊重をお願いします。
一節なの間に、すなわち化造世界に入り、ギルシャナオ国土に入り、下脱国土に入り、神図国土に入り、症状国土に入り、海に入り、絵に入り、城に入り、盆に入り、小に入り、ガキ畜生に入って、諸所に頭脈陣するに、皆小ありしあることを見ず、ただ空明のみあり、玄家空下破釈を漏せず、特筆是非一時に奉却せよ。ドル三蔵が仏法的的創上して、魔欲を生、短歌を生、同一を生、露三と説教を生と、一路に行じて天下に山根し、人の心得するなし、ことごとく皆棒を起こす。同一を生の遊女のごと、金馬純一無造なり、百人三百五百ことごとく皆他の湯を見ず、露三五章のごと金馬自在心象なり、純役の遊女学人が異彩を図らず、ことごとく皆傍然たり、短歌和尚のごと金馬願主恩賢、学人来たる者、皆ことごとく罵らる。魔欲の遊女のごと金馬にがきことを幕のごとし、近づくこと皆得ず。説教の遊女のごと金馬戦闘場に向かって人を求む。来たる者皆恐れた。ボール。 一節七巻にすなわち化造世界にいりビルシャナ国土にいる。ドールはみんなに呼びかけておられる。化造世界だの、ビルシャナ国土だの、下脱国土、神通国土、症状国土などといろいろ名前が並べてあるが、これは皆仏教学者たちが論じておる哲学の世界である。仏教学者たちがそういう論理をもてあそんでおるのである。そういう世界へ自由に人材は入っていく。尺肉壇上に一無二の信任あり、常に何じら諸人の面門より出入すと。あれが臨在の終始である。明明の体の中に一人一人無為の信人がおられる。まことの人間がみんなの体の中に一人ずつおられる。あえて仏とは言われ、神とも言わ、まことの人間である。そのまことの人間が常に何じら諸人の面門より出入す。お互いの目や耳を通して出たり入ったりするというな。明明の体にまことの人間、信人というものが、この体にもとらわれない。自分の体にもとらわれない。外の世界にもとらわれない。何者にもとらわれない。それが本当の自由というもので、外の世界にはとらわれない。人間は自由でなくちゃいかん。人間は自由でなければならんのに、なんで赤い電気が出たら通行を止めにゃいかん。なぜ青い電気になったら通ってもいいか。そりゃ規則で、規則か知らんけれど不自由じゃないか。人間自由だったら赤い電気だろうが自由に突っ走るのが自由じゃないか。どうかするというと、そういう自由を唱える者もおるか。お互いは規則を守っていく自由があるはず。規則に使われると思うから不自由なん。人間が、命名がこしらえた規則を守っていく自由が人間になくちゃ。みんなが規則を守るから事故がないので、規則に使われずに規則を使っていくところに人間の自由がなければならない。会社には何時に出勤して何時まで勤務する。窮屈だ、不自由だ、規則に使われるから。みんなが規則を守っていくから能率が上がるのだから。規則を守っていく自由がなければ、人間の外に対しても自由でなければならんが、自分に対しても自由でなければならん。飲みたい時に酒を飲んで、食いたい時に食って、 遊びたい時に遊ぶのが自由だとどうかすると考えられるが、そんなのは動物の自由、馬や牛の自由、イノシシやクマの自由、人間の自由は大酒飲んだら体を壊すぞと自分の体を叱っていく自由がなければ、大飯食うたら威嚇鳥になるぞと、怠けちゃいかんぞ、自分の責任を果たすのが立派な人間だぞと、こう自分を叱っていく自由がなくちゃ、そういう高い自分の体を使い、この世界を少しでも良い世界、明るい世界にしていく、そういう主体性が本当の人間でなくちゃ、無為の真人、まことの人間でなければ、無為、位がない、男でもなければ女でもない、お互いの人格というものは男でもない女でもない、若くもなければ年寄りでもない、金持ちでもなければ貧乏でもない、大臣でもなければ乞食でもない、学者でもなければ無学者でもない、だから人格はみんな平等で、人格は社長でもなければ社員でもない、社長も社員も人格は平等で、裁判官も殺人犯も人格は平等でなくちゃ、位がない、みんな同じで、みんな同じに良いことをしなければならん、悪いことをしてはいかんということを考える、人格は平等でなくちゃ、自我じゃない、自我を使っていくものが人格、そういう人格が一つ分かることが悟りということでなく、尊厳な人格、みんな立派な人格を持っている、仏様とも違わんよ、キリストとも違わんよ、立派な人格を持っておる、そう分かることが悟りでなければ、そういう人格というものが自分にあることが分かると何者にも使われない、自分の欲望にも使われない、外の世界の誘惑にも使われない、自分の体を使い外の世界を使っていく、そういう自由でなくちゃ、そういう自由が手に入ると、一刹那の間に化造世界に入り、化造世界というのは華厳の哲学で言われる時事無下北海、悟りを開いてみるというと、この世の中蓮華の花が開いたようなもの、このままがお浄土である、このままが天国だと、こうわかるのが化造世界、ビルシャナ北海というのは発心の仏の世界、本来無一物、塵一つない、風そよともせん、そういう絶対の世界、下脱国だ、法人物、王人物の境界で、この限られた人生の中におって何者にもとらわれないのが下脱国だ、生き死ににもとらわれない、損得にもとらわれない、苦楽にもとらわれない、苦しかったり楽しい世界によって苦しみや楽しみにとらわれない、損や得の世界によって損得にとらわれない、
憎いかわいいの世界によって憎いかわいいにとらわれない。下脱国だて、人数国だて、趣味消しに入り消し趣味に入る六人数だ。少女国だ、あらゆる北海、絵に入り情に入り盆に入り小に入り六盆師匠、ガキに入り畜生に入り地獄に入る六道の世界。どういう世界に行っても、どういう世界に行っても、諸々に頭脈尽するに皆生ありしあることは見ざる。無為の真人がわかると、尊厳な人格がわかると、誰にでも尊厳な人格があるということがわかると、どういう世界へ行っても何者にも使われない自由がある。ここには仏教学者の言う仏の世界がたくさん並べてあるが、今日ならば、今日ならば、人格が自覚されておるならば、県庁へ行って知事さんに会おうが、市役所へ行って市長さんに会おうが、商工会議所へ行こうが、ロータリークラブへ行こうが、ライオンズクラブへ行こうが、どんな会合に行っても、どんな会合に行っても、誰に援助はいらん、誰にも援助はいらん。無為の真人だ、尊厳な人格が分かっておれば、誰にも恐れることは。どこへ行っても随所に主となれば立所皆信頼。人格の自覚のできた人がどこへ行っても主人公で、主人公ということは物に使われないというか、環境に使われないというか、市役所へ行ったら市長さんだからと言うて遠慮することはない、ビクビクすることはない。立派な市民の一人として堂々と言いたいことを言ってくるがよろしい、したいことをしてくるがよろしい。ただ空明のみあり元気空下破釈を浪せず、どんな世界へ行っても永遠にあるものは何にもない。空明のみあり、空明のみあり、ただ名前があるだけ、永遠なものは何にもない。市長さんという名前はあるけれど、4年経って任期が満了すれば変わっていくのだ。いつまでも100年も1000年も市長さんしとる人は一人もね。任期の間市長さんの椅子に座っておるだけのこと、空明だ。市長さんという椅子におるから市長さんで、市長さんを辞めたらただの人間じゃ、何もとらわれることは。空明の宮に社長さんと言おうが、知事さんと言おう、警察の署長と言おう、みんな世の中名前だけだ。常に動いて、この世の中は常に動いて、元気空下破釈を浪せず、この世の中のすべてのものは幻のごとく、幻のごとく錯覚だ、錯覚で目に見える何かのように空下。太陽をじっと見つめておるというと、空中にチカチカチカチカと花みたいなものが見える錯覚で、 この世の中に存在するものはすべて空華である。永遠にあるものは何にもない。変わらないのはお互いの人格だから。人間の人格というものだけが永遠である。その人格がこの世の中を作っていくのだから。世の中に人格が使われるのじゃない。お互いの人格がこの世の中を建設していくのだから。この世の中に遠慮するものは何にもない。原形空下破釈を漏せず、この世の中に永遠に掴んでおれるものは何にもない。始終変わっていく。景気がいいと言うても、悪いと言うても、いつまでもあるこっちゃ、常に動いていくのだ。そんなことにいちいちとらわれることはない。特質是非一時に放却せよ。得たという手も失ったという手も、良いという手も悪いという手も、それは一時の現象だから。儲けたという手も損したという手も、そういうことにとらわれるなと。人が褒めようが悪口言おうが、一時の現象だから。そういうことを眼中に置くな。憎いと思うても、可愛いと思うても、一時の現象だから。そういうものをすべて捨てて、何者にもとらわれないのが、人間の自由というものでなくちゃ。一言人から言われると、一日気にやん。一日どこじゃね、二日も三日も三年も五年も気にやん。それがいかん。そういう人の言葉などにとらわれない自由が人格というものだから。褒めたからと言うておだてに乗ることはないし、悪口を言うたからと言うて悲観することもない。失敗したからと言うて失望することはない。成功したからと言うて調子に乗ることはない。そんなものは始終変わっていくのだから、何者にもとらわれない自由。お互いの中に真人が一人おられる。まことの人間が一人おる。そのまことの人間がいいことと悪いこととはっきり見分けていくので、すべきこととして悪いこととはっきり見分けていくので、その誠の人間がはっきり自覚されるならば、それが世界を作っていくの、世界に作られるのではないか。そういう誠の人間が明々に一人ある方、人格というものがみんなにある方、人格は平等だから、お互いが尊敬し合わねえ、お互いが尊重し合わねえ。身分は一人一人違うかもしれん。財産も一人一人違うかもしれん。個性も一人一人違うかもしれんが、人格はみんな平等であるか。お互いに尊重し合わねえ。人間を尊重せよとは人格を尊重すること。ドール三蔵が仏法的的創造して、魔欲和尚、短歌和尚、同一和尚、露三と説教和尚とより、一路に行じて天下に山根して、ドールとまたみんなに呼びかけ、三蔵が仏法と、臨済の仏法は、臨済の仏法は決して独断的な、臨済が独りよがりなことを言うのじゃない。敵的相助。敵的ははっきりとしたこと。お釈迦様から釈迦牟尼世尊が悟りを開かれ、その悟りを迦葉尊者が伝え、 阿南尊者が伝え、小名和主尊者が伝え、宇賀菊田尊者が伝え、28代ダルマ大師に伝えられ、そのダルマ大師がインドから中国へ伝えられ、二祖絵科大師、三祖勘知禅師、道心大禅師、愚人大満禅師、絵能大観禅師、南岳絵上禅師、馬祖同一禅師、百条絵海禅師、大幕九雲禅師、臨済義元と、はっきりとこの臨済の仏法というものは伝統がはっきりしている。例えて言うならば、一本のろうそくの火を次のろうそくにつけるようなもの。高野山へ行くと消えずの灯明というものがある。弘法大師から消えたことがない。油は常に足していかんならんが、火は消えたことがない。比叡山にもある。お釈迦様のお悟りの火が箇所尊者のろうそくにつけられ、その箇所尊者のろうそくの火が阿南に伝えられ、だんだんと伝えられて、ろうそくは変わっておるかもしれんが、土台になるろうそくは違うが、火は同じ火だ。お釈迦様のお悟りという火が今日臨済にまで伝わっておるのだ。臨済の独断じゃない。臨済という人間は、臨済という個人は死ねばなくなるが、人格はお釈迦様から伝えられたそのままの人格を悟っておるのだ。臨済だけじゃない。近世の優れた和尚である麻翼和尚もそうだ。麻翼の法哲禅師、馬祖大師に法は継がれ、短歌の天然和尚、馬祖同一和尚、魯山の木須和尚、説教の絵蔵和尚、みんな同じだ。みんな同じ。ろうそくは違うが、灯しておる火はお釈迦様のお悟りの日である。みんな同じ。一路に行じて、みんな同じ道を行くの。この道を行くの。一つ道を行くので、一路に行じて天下に山飯だ。そういうものが人間のお互いの内側に一つ自覚されなければな。お互いの人格がわかるということは、そこにお釈迦様のお悟りの火を一つつけていただくこと。お悟りはみんな同じでなければ、真理というものは誰にでも通用するものが真理でなければな。科学の真理は、科学の真理はアメリカでもソビエットでもヨーロッパでもアフリカでも科学の真理は同じこと。人工衛星を飛ばす真理はアメリカとソビエットが競争しておるが同じ真理。真理に国境はない。真理に人種の差別はない。人間の内側の真理もそうで、人間なら誰でもそうだと、誰でもそう思う。そういうものが人間の内側の真理でなければ、普遍的なものでなければ、人を殺したら悪いと分かることは人間なら誰でもそう思わねえ。人のものを盗んだら悪いと人間なら誰でもそう考え、そういうものが人間の真理でなければ、歴代の拙祖師と手を取って共に行き、同一元に見同一にに聞く兄、警戒ならざらんやと、悟りが開けると お釈迦様と同じ目で物が見え、お釈迦様と同じ耳で物が聞こえ、鼻毛相結んで眉毛と眉毛とお互いが結び合って、同じ心で日暮らしができる、楽しいじゃないかと、兄警戒ならざらんやと、そういう心境が真人の誠の人間の世界でなければな。お釈迦様が見られても花はくれない柳は緑、我々が見ても花はくれない柳は緑、お釈迦様が聞かれても犬はワンワン、猫はニャーニャー、我々が聞いても犬はワンワン、猫はニャーニャー、同じじゃない、普遍的じゃない。お釈迦様がお考えになっても、人を殺したり盗人をしちゃいかんと、我々が考えても人を殺したり盗人しちゃいかん、それがつい欲につられると、欲望に支配されると、煩悩に支配されると、間違って人のものを取ったり人を殺したりせんなる。そういう欲望から離れて純粋な生まれたままの人間性というものが分かれば、みんな仏様じゃ。一路に行じて天下にあまねし。親鸞聖人が法然上人のもとにおられた時に、親鸞聖人が、わしの信心もお師匠様の法然様の信心も同じじゃと言われ、他のお弟子が、そんなことを言うな、お前の信心とお師匠様と信心と同じでたまるか、そんな失礼なことを言うな、みんながとがめたら、親鸞聖人が、私の学問がお師匠様と同じだと言うたら、そらご無礼だ、私の道徳がお師匠様と同じだと言うたら、そら不遜だ、しかし信心は一つでなくちゃな、真心は、真の心は、お師匠様もわしも一つでなくちゃなら、それならお師匠様に伺い立てよう。お師匠様に伺いを立てたら、法然上人が、元空が信心も如来より賜りたる信心なり、全身坊が信心も如来より賜り賜えたる信心なり、されば信心は一つなり、元空が信心と異ならんずる人は、よも元空が参らんずる浄土へは参らせたまわし、法然様そうし、わしの信心も仏様からいただいた信心で、わしが作ったのじゃない、親鸞の信心も如来からいただかれたので、親鸞が作ったのじゃない、先天的なものだから、信心はただ一つない。ご信心というもの、誠の心というものは、みんな一つでなくちゃ、わしの信心と違うという人があったら、同じお浄土へはいけんなと、法然さんはそうし、信心が得られたら、信心はみんな同じでなくちゃ、一路に行じなくちゃ、同じ道を行かなくちゃ、悟りが開けたらみんな同じ道を行かなきゃ、そこに真理というものが、その同じ道を行くという、そこを人の信得するなしだ、分かってくれる人がない、そんなものがあるもんか、あるのは具体的な俺だ、俺が好きなことをするのが自由じゃない、俺でない人格なんてものは、そんなものはない、あるのは肉体を持ち、欲望を持ち、本能を持った俺だけだ、俺でない人格、俺を使っていく人格なんて、そんなものはない、今の人は皆そう言う。しかし俺なんというやつは、息が絶えたら死んで火葬場へ行けば灰になるやつ、 そんなものはいつまでもあるのじゃね。その人間の欲望を使っていく純粋な人間性というものは人類のあらん限り消えるものではない。そういう人格が分かることが永遠に生きるというものだ。七度生まれて国賊を滅ぼさんと南光さんはそうおっしゃる。正成の肉体はなくなっても日本を守っていく精神は永久になくならん。そうなくちゃね。板垣死すとも自由は死せず、板垣の肉体は殺されても自由を求める人間の意志は滅びない。お互いの個人は死んでなくなっても人間的な人格というものは人類のあらん限り滅びない。そういう人格が一つ分かることが人間の最大の幸福でなければ、最大の喜びでなければ、最大の成功でなければ、ゲーテという人は人格は地上の子らの最上の幸福ない。人格が分かるということ、人間の一番の幸福だ。ところが人の心得するなしだ。なかなかそれが皆分かってもらえる。ことごとく皆そしりを起こす。そんなものがあるものか。あるな俺だけだ。俺がうまいものを食って俺が遊ばにゃ損だ。みんなそう言う。同一和尚の遊女のごと金馬純一無造なり学人三百五百ことごとく皆他の意を見ず。馬祖同一禅師という有名な瞑想が、この同一禅師が若い時に高山という山で座禅をしておる。すると南岳という和尚が来られて、一生懸命に座禅をしておる雲水があるということを聞かれてそばへやって来られ、お前さんお若いに一生懸命に座禅するそうだが関心じゃな。座禅して何になる。座禅をしたして何になるつもりじゃ。仏になるつもり。仏になりたいと思う。すると南岳という和尚が庭へプッと降りて瓦の掛けを拾って雨だりの敷石のところへ行ってゴシゴシゴシゴシすり出してこすり出して、馬祖が和尚さんあなた何なさる、瓦こすって何なさる。これでな鏡を作ろうと思う。青らしい。瓦こすって鏡ができますか。
そうか。
瓦こすって鏡ができんか。それじゃお前体をなんぼ座禅させたって仏にはなれんぞ。体なんぼ据えたって仏にはなれん。お前さん牛車が動かん時には車を叩くか牛を叩くかどっち叩く。
それは牛を叩きます。
そうじゃろう。体じゃない、心が仏にならにゃ。心が仏にならにゃ。お前さん仏にはなれん。体だけじゃ仏にならん。体の中に仏と少しも違わん人格のあるということが分からなきゃなんぼ座禅したって仏にはなれん。そう教えられて馬祖が南岳の弟子になって修行をして立派な大和尚になったというのだが、その馬祖和尚の遊女は純一無造なり。その悟りの開けた馬祖和尚は純一無造なり、混じりっ気が少しもない。肉体の欲望などはちょっとも考えない。人格そのもので生きて、純粋な仏心だけで生きて、少しも混じりっけが、純粋な尊厳な人格だけで生きて、学人三百五百ことごとく皆その他の意を見ず、 馬宗匠という人が何を考えておるのか、その人のすることが300人も500人もおった運水がわからなかった。純粋だ。そういう純粋な人格の生活をしていくのが本当の悟りでなければな。ろうそくに火がついたら、ろうそくを燃やして、ろうそくが燃えるほど火が明るくなる。自分の欲望を燃やして、悟りの火を明るくしていくのに。魯山五章のごと金馬自在心性なり、客順の純逆の遊女学人外祭派から、その馬祖のお弟子の魯山の木須和尚という人も実に優れた人で、自在心性な、本当に人格が自覚されて、外の世界に使われず、自分の欲望に使われず、本当に正しい道をまっすぐに生きた人だ。逆順の遊女、史上再度のために、あるいは逆手を使い、あるいは順手を使い、自由自在に働いて史上再度をされたが、学人外祭を図らず、ことごとく皆呆然たり。魯山五章のしておられることが運水たちには少しもわからなかった。その意中が想像もつかない。みんな呆然としておった。ある時、大勢の運水が臼を引いておった。石臼を引いて、石臼というても日本のような小さな臼じゃない、大きな石臼で豆を引いて豆腐を作らんだ、粉も作らんだ。石臼を引いておったら、木曽和尚が、お前たちな、石は引っ張ってもいいが、真ん中の辛棒を引っ張るなよと言われた。石は引っ張らなければならんが、真ん中の辛棒を引っ張っちゃいかん。人間は外の世界に従って動かなければならんが、真ん中に一本動かんところのバックボーンがないという、何者にも動かされん一つの信念というものがなければな。短歌和尚のごと金馬願衆恩賢、学人来たる者皆ことごとくののしら。短歌和尚というのは、本尊さんを引っ張り出して火つけて尻炙ったという人だ。寒い時に本堂の本尊さんを引きずり出して火つけて尻炙る。住職がびっくりして、とんでもない本尊さんを焼いて何しますか。いや、仏様を焼いたらおしゃりさんが取れる。